ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは LSC 株式会社が運営します就労移行支援事業所明東キャリアセンターから就労支援員のお二人です。松井ひろみさんと大江ゆきえさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、お願いします。
先日渋川福祉センターでね、第1回福祉フェスがありまして、はい、その時に事業所として出展をされていて、はい、まあ、そこで出会った私たちなんですけども、はい、実は明東キャリアセンターさん調べたところによりますと2016年8月にまずまだだからできたそのぐらいだと思うんですけど、山田俊也社長が出演してくださいまして、その後2017年5月に、施設長さん丸山施設長さんと当時の就労支援員の方と利用者さんで、2020年1月に、丸山施設長さんと利用者さんが4名で出演してくださったんですが、社長も施設長もお元気ですか？
はい、はい、元気です、
ね、で今すごい増えたんですよね。全体でこの LSC さんが運営する事業所っていうのが、
はい
はい、今何箇所ですか？
明東キャリアセンター含めて4箇所、
4箇所、はい、で県外にもあるんですよね、はい、
岐阜に。
はい、すごいですね、まあ、山田社長さんが確か出演された時にあちこちで講演されていて、で選択理論心理学っていうのをやってらっしゃって、やっぱりこう、まあ、社長さんねもう今手広いのでなかなか会う機会がないかもしれませんけど、うん、やっぱりこう人の心を理解するのが上手な方ですかね。
そうですね、
そうですね、はい、はい、じゃあまず初めて聞いた方もいらっしゃると思うので、明東キャリアセンターどんなところか、まず就労移行支援事業所っていうことがね、よくわからない方もいると思うので、ちょっとご説明をしていただけますか？
はい、
はい、じゃあ松井さんから。
はい、はい、まあ、福祉サービスの一つなんですけれども、はい、障害をお持ちの方が、はい、福祉の中ではなくて、うん、一般企業の方に、うん、就職就労するための支援と、はい、また、就職してから定着、うん、長く働き続けれるようにっていう定着、はい
はい、
を支援する事業所です、
はい、そうなんですよね。でここに通 こう期間というのが決まってるんですよね、
はい、
2年、
はい、2年です、
ね、はいはい、で2016年に出演していただいた時に確か、まあ、できるかできたかそのぐらいだったと思うんですけど、うん、なので、ここの事業所ができて8年ぐらいですよね。
はい、
もう数々の方が旅立って行かれたんですかね。
はい、
結構じゃあ就職としてはうまくいってる。
そうですね、毎年30名ちょっとぐらい、30名、はい、ぐらいは就職されておりますので、はい、累計どれぐらいになるかな。
すごいすごいですね、
はい、
就職率としては高い方ですよ ね。
全国でトップクラスだと思います。
はい、ああすごい。終わり朝日の東本地ヶ原町、春岡の本当に近くに、はい、事業所はあるんですけど、今じゃ何人ぐらいの人が、まあ、いつもそこにいるわけじゃないけども、はい、利用してらっしゃるんですか？
はい、契約者は、はい、現在38名。
38名、はい、じゃあ定員を上回ってるっていうことは、上回ってますよね、
はい、
ということはもうしょっちゅう外に。
そうですね、施設外、はい、訓練っていうことで、はい、はい、外の企業さんに、毎日施設外で、はい、訓練に行ったり、
あとトライアル雇用制度、はい、国のトライアル雇用制度を使って、はい、企業様の方にお仕事、うん、はい、賃金もらった状態で、うん、はい、お仕事にも行っております。
その割には、潤ってる割には広告とかすごい入ってきません 名東キャリアセンターの広告すっごい見るんですけど、
はい、ありがとうございます、
ね、えそれはじゃ あの利用者さん来てくださいという意味と、はい、こんなところがあるんですよ、はい、してくださいっていう、はい、そんな意味も込めて、ね、
認知活動もう本当に知らない人がいないぐらい、はい、困ったら名東キャリアセンターにっていうみんなが思っていただけるまでは、はい、配り続けようと。
そうなんですよ、はい、ですごいなと思ったのはこの福祉フェスの時にね声掛けをしてくださってなんか番組に出たいようなことを言ってくださってすごい嬉しかったんですけどそれもやっぱり啓発活動の一つとして、はい、
そうですね。
でちなみに就労支援員のお二人ですけどどんなことをされてるんですか。就労支援員の仕事というとじゃあ、どっち行きますか。どうぞ松井さん。
はい、他の就労移行ではちょっとない、うん、あの名東キャリアセンター独自他のところはあまりやってるのないかなちょっと分かんないんですけども、まあ普通で就職すると、求人票求人とか見て、はい応募して面接して就職だと思うんですけども、うん就労移行使われている方っていうのが、まあ、特に精神の方が多いので、はいいろんな事情人間関係とか、うん、いろんな思いをされて、うん、リタイアされた方なので、うん、不安を持っている方がすごく多いんですよね、うん、そういう方が安心して長く笑顔で働き続けられるように支援をと、うん、いう目的でやっているので、うん、あの見学とか、はい、体験実習、
はい、
あとはインターンというか応募前の実習、
はい
はい、っていうのをあの力入れてまして、うん、実際に体験してこの企業は大丈夫だよって自分でも分かっていただいて就職していただくっていうことをあのやってるのでそういう企業様に同行するとか、はい、で就職してからはあのなんか困ったことをなかなか自分で言えない方があの多いのでそういうところを間に入って企業様と利用者さんの間に入って解決とかあの、まあ、あの支援をしていく、はいってことを主にしております。
だからお二人とも就労支援員なんだけども行く場所は違うっていうことですか。こう担当している人がいてで二人一緒の現場ではなく別々に私はここの企業誰々さんに A さんについていきます。私はじゃあ、大江さんは C さんについてここの企業に行きますみたいな感じなんですか。
あまりはっきりと区別はしてなくて、うんうんまあ、どちらでも動けるように。
あじゃあ A さんのことは、はい、松井さんしか知りませんではなく、はいはい、大江さんも把握をしていて、はい
そうですね、
じゃあ今日は私が行きますとか、はい、でこんなことあったよっていう情報共有をするという
そうですね。やっぱり一人で動くのは大変なので、まあ、急遽どちらかが行けなくなっても、うん、ちゃんと対応できるように2人で共有は、うん、させてもらって、はい、
だから就労支援員というポストは今2人他にもいらっしゃるんですか、
はい、今あ2人です、はい、
じゃあもう本当に協力し合って情報を共有し合ってってことですよね、はい、でじゃあ、まあ、施設外に行くこともあるんだけどもここのこう名東キャリアセンターで1日過ごすっていう場合も利用者さんがありますよね、はい、そうすると流れ的には、まあ、日によっていろいろだと思うんですけど、はい、だいたいどう皆さん自分で来るお迎えがある
自分で来る方と葬儀が、うん、出てますので葬儀に乗ってくる方と、はい、2通り
じゃあ、ここまで来てくださいねここまでは迎えに行きますよと、はい、いうポイントがあって
そうです
で送迎もあり、
はい、
で、まあ、到着します、はい、大体何時ぐらいですかみんなが揃うのが、
はい、10時から開始なんですけど、はい、9時半ぐらいには、
うんまあ、皆さんが、
はい、早い方は来られます、ね、
でちょっとお支度して、はいで朝礼とかあるんですか。
朝礼もしてます
、ね、ありますね、
うんはい
で。ラジオ体操とか。
ラジオ体操、はい、ちょっと体をほぐして、はいはい、でそこで、はいお仕事をしたりなんか講座を受けたり、お仕事は特にない。
お仕事訓練的に、
うん
はい、作業訓練っていうのは
これも訓練で一環 で、はいはい、でその訓練の内容もいろいろ、
そうですね、企業様とか その作業訓練もありますし、その選択理論、人間関係を良くするためのツール、
社長の、
それもお勉強することもありますし、それ以外にも生活支援の方が、その時々に若い利用者さんが多い時もあれば、そうじゃない方もいろいろいらっしゃるので、そこを見ながら、その方たちが就職するのに、準備できるように、カリキュラム準備して、あと週に1回から2回体力作りのカリキュラムも、
体力もいりますよね、なので人によって、結構こう精神の方だともともと働いていて、そこで何らかの形でこう辞めて、で、そこここに通ってるっていう方いますので、そうするとこうつまずいた原因とか、どんなところが弱いのかとか、強みもそうですけど、それも見つけていくっていうことも大事ですよね。
はい、おっしゃる通りです、
ね、
はい、
で
自己理解っていうのをすごくメイトキャリアセンターではできるようにしてまして、やっぱり自分の得意なこととか苦手なこと、自分がどんな場面でこう困ってしまうかとか、とにかく自己理解、
意外に自分のことってなんか分からないですし、
分かってるようで分かってない、
そうなんですよね、で指摘されちゃうと、違う
そうですね、
思いがちだけど、そこをこう寄り添ってサポートしていくということですよね、お二人は松井さんと大江さんってどっちがキャリア、松井さんは何年ですか？
5年です。
5年、もともとはどんなお仕事をされてたんですか？
名前出しちゃっていいのかな、マックの店員でした。
でスペシャルじゃないですか、接客の神みたいな、ね、
10年ちょっと、やっておりました。
すごい、それはじゃあもう接客というか社交的には任せてくださいって感じですよね。
そうですね、
で10年マックをやり、でそこで辞めて、でどんなきっかけでこのメイトキャリアセンターは、
マックでは深夜ずっと働いてたんですけど、もう子供も大きくなったので、昼間のお仕事をしたいなって思った時に、自分 のいとこが、重度の知的の子いるんですけども、昔おばが、ずっと言ってた言葉が耳に残ってまして、自分が死んじゃったらこの子どうなるんだろうってすごく不安のことをずっと聞いてて、っていう時にちょうど仕事職探ししてる時に、そういう支援、就職する支援、家族も幸せにみたいなことを聞いて、あ、ここだったら私も、年齢も年齢だったので、いろんな経験、持っててもできるお仕事かなっていうこともあって、
それは何かで見つけたんですか？ここ求人あるよっていうのは、
検索してて見つけました。
検索したら出てきた、でじゃあ知り合いがいたとか、そこにいたとかっていうわけではないけど、ここだと思ったのは、なんかやっぱりその文面に惹かれたとか。
そうですね、
福祉事業所っていっぱいありますもんね、で、就労移行支援っていうのがどんなところなのかなってことはなんとなく分かっていて、
全く知らない状態でそこから調べてっていう感じです、
で面接に行って、晴れて合格したという、で今じゃあそのいとこの方はどうされてるんですか？
今は福祉サービスの中で、ちょっと一般就労は難しい子なので、福祉サービスの中で、今もお仕事しながら生活、
通所で、
そうです、でただ親が亡くなってからはっていうのは、今は日本って国の福祉サービスすごくしっかりしてるので、亡くなった後もそんな不安なく生活できるよってことが分かって、今は、安心してるみたいです、
なんか以前はね、福祉がサービスじゃなかった時代は本当にこの子の行き先の、 作業所を作って、じゃああとはついの住みかをみたいなところがあったけど、うん、今はやっぱりね福祉がサービスになってきたので、はい、あのいろんなところが増えて、でもまたあのいとこの、その彼にとっていとこってことですよね、はい、彼彼女、
はい、彼ね
彼あのいとこがこういう理解のある仕事をしてるんだっていうのはおばさんにとっても嬉しいですよね。
そうですね、相談とかも、うん、はい、時々受けるので、うん、はい、
そして大江さんはいつ頃入られたんですか。
は
い、
私は去年ですね、去年8月に入社なので、まあ、今2年目で
2年目で、はい、それはじゃあその前もお仕事をされてたんですか。
はい、そうです。
は前は
あ、また全然違う仕事で、あの前職はあの工場で、はい、製造業ですね。
全然福祉じゃない、
はい、全然違います。
それがまたこの世界に来たというのは、はい、
私もですね、あのちょっと家族にちょっと精神、うん、あの障害持ってる家族がおりまして、で、まあ、その家族のことで、まあ、いろいろ悩んだりして、うんうん、やっぱりこう家族間だと結構、まあ、揉めるというか、うん、やっぱり意見がぶつかってしまうことがあって、うんうん、あの第三者がここに入ると、うん、あの違うんじゃないかなって思ってた時に、ちょうどやっぱりこういう福祉サービスをあの、利用しまして、で、あ、なんか間に入ってくれるってすごく、うん、あの助かるし、うん、なんか気持ち的に楽になるっていうのをすごい実感しまして、うん、でそういうあの経験があってちょっと転職を考えてた時に、うん、あのまあ、私もそのこう間に入るこうあの架け橋というか、そういうちょっと立場の仕事をしたいなっていうのがあのきっかけで、まあ就労移行でちょっと探してたら、たまたま求人を見つけて、はい、応募したっていう、
でここだと思って、
はい、そうですね、
で働き始めて、はい、なんかね不思議なんですよね、はい、家族にはできないことができちゃったりとか、
そうなんですよ、
ね、ありますよね。
そうです ね、やっぱり家族だとどうしてもあの、うん、いあの言ってしまったりとか、
うん、なんか支援員さんとか、まあ、娘が通っているところもそうなんですけど、はい、もう本当素晴らしいと思って聞くと、いやいやあの家族にはそうではないよとか、
そうなんですよ ね、そこはそのやっぱり第三者だからこそ、うん、こうあの冷静に対応できることもあるのかなって、うん、はい、思います。
でも逆に働き出して家族に対しても見えてきた部分って、は
い、そうですね、そこも大きいですね、うん、やっぱりあのこういう気持ちだったんだなっていうのは、うんうん、あのまあ、全部理解はまだできてないですけど、うん、あのできるようにはなってきましたね、うん、は
い、でまた、まあ、もちろんね怒れることも大変なこともあると思うんですけど、はい、なんか利用者さんが何かクリアした時とか結構嬉しいですよね。
そうですね、あの、うん、やっぱり嬉しいしやりがいも感じますね。
であとなんか分かってもらえない、例えば企業さんとか分かってもらえなかったら悔しいし、
はい、あの、あります、ね、それはすごく。
そうですよね、
なかなかやっぱりあのこう理解がまだ、うん、社会の理解がないのかなって思うので、うん、やっぱりあのこう障害のある方っていう、うん、ふうに言うと、うん、ま、あの何も聞いてもらえなくてお断りされることが多くて、そこはちょっとすごく悔しいしもどかしい思いがあります。
でも企業もね、はい、障害者雇用を増やしていかなくちゃいけないですもんね。でもなんかよく聞くのが、あのやっぱりすぐに答えを求めようとしちゃうけど、うん、やっぱり1年じゃできないから、
そうです、ね、
2年3年長い目で見てって言いますよね、はい、うん、あとなんかよくこう企業さんに障害者雇用の見学に行った時に、あの前どこだったかな、なんか、ま、このエリアじゃないんですけど、箱を 数は数えれないけど、はい、1000までっていうのは分かるから、うん、例えば10個並べるっていう、うん、10個って数えられないけど、はい、ここの線までは並べられるから、はい、ラインを引いてとか、はい、あ、それってなんか普通には気づかないけど、うん、そういう工夫を提案するっていうあの立場でもあるんですよね。
そうですね、うん、はい、
それでも勉強にもなりますね、自分自身の、
はい、日々
日々、
はい、
どうですか、今までで一番嬉しかったことってどうです。じゃあ松井さん、
嬉しかったこと、
うん、こう仕事絡みで、
うん、そうですね、利用者さんも初めて、うん、 メイドキャリアセンター、就労移行としてメイドキャリアセンターを利用している人ばっかりじゃないんですね、
うん、
他の就労移行を使ってて、なかなかちょっと就職とか、うん、まあ、ちょっと自分に合わなくてとかって言って、うん、あの契約される方もいらっしゃって、うん、そういう方たちが就職、うちですっと就職をできると、うん、すごく、
あ、はい、やった達成感やったっていう感じですね、はい、で大江さんは、
私はですね、あの、私たちメイトキャリア、あ、 LSC では、うん、あの笑顔で働き続けるってことをこう、あの、そういう思いで、あの、うん、職員一度やってますので、やっぱり、うん、あの卒業した方があの、うん、たまにこうあの来てくれたりとか、うん、まあ、企業にいたりした時にあの会ったりするんですけど、やっぱり笑顔で働いてるのを見ると、あのすごく嬉しいです、
ね、はい、だから笑顔で作るの、はい、あのタイプによって、私はどちらかというとヘラヘラしてる方なんですけど笑顔ってね、あのそんな簡単にできるもんじゃないので。
そうなんですよ、
ね、
自然な、うん、はい、笑顔が、
それをそういう訓練もするっていうことですね。コミュニケーションだったり、そういう挨拶だったり、
うん、そうですね、
でもそれが苦手な人が頑張ってやってる姿っていうのはちょっと感動もんですね、はい、
そうです ね、
ね、であとやっぱりあの、まあ、2年以内にこう旅立ちました、就職決まりました、でも不安じゃないですか皆さん、
はい、
その後のなんか支援っていうのもあるんですか、
はい、
ええ、
一応あの定着支援として、まあ、国の方で6ヶ月は、あの定着支援ついてくださいねっていうのがあるんですけど、うん、まあ、うちの LSC の方では、働き続ける限り、はい、あの定着支援をつきますってことは、はい、あの企業様にもお伝えして、うん、もうなかなかそこまでやっていただけることは、うん、あのないっていうふうに、うん、あのお言葉はいただいてます。
じゃ あ、 あの、まあ、例えば1年ぐらい経ったんだけど、はい、ちょっと困ってるんだよっていう電話があることもある、うん、
あります、
はい、そうすると飛んでいって、
そうですね、まずはお話聞いて、うん、はい、
で、こうした方がいいとか提案もあり、はい、まあ、時にはその利用者さんに対していろいろとこう説明をしたりっていうところもあるってことですかね、はい、
そうです、
でなんか OB 会っていうのもやってらっしゃるんですよね、
はい、
はい、これはどんな感じなんですか、
はい、うちの LSC の事業所から、うん、就職された方のみになっちゃうんですけど、はい、そこからまた辞めて転職した方はちょっと対象外ですけれども、
はい、
はい、メイドキャリアセンターから就職して、うん、ずっと笑顔で働き続けてる方だけ、うん、あの集まって、はい、あのご飯一緒に食べて、日頃なんかちょっと悩んでることないか、こういうことでうまくいったよとか、こういう時はこういうふうにした方がいいんだよっていう、その情報交換の場、はい、
じゃあ例えばもう5年前に就職しました、はい、今頑張ってますよっていう方も OK、
はい、OK、はい、はい、
あ、すごいですね。じゃあちょっと安心ですね。いつまでもこの場に戻れるというか、はい、来れるっていうことですよね。そうですね、はい、繋がってる。
そうです。なんかあった時はすぐ相談、はい、来てもいいよってこともそういうその場でも伝えしますし、はい、
で、あの、まあ、情報、いい情報があったりとか、ちょっと悩みがとか、うん、またその利用者さん同士で、はい、OB 同士でお話ししたりっていう。でもあれですよね。例えばもうここの企業に決まりました、でそこでその子が頑張ってれば、その企業さんは、あ、じゃあまたメイトキャリアセンターに誰かいないかなみたいなことにつながってきますよね、
は
い、
あります、
はい、あ、ありますか、
あります、
今までに、
はい、あります。
ちょっと誰、もうちょっと人が今足りないんだけど、うん、誰かいい子いないって、はい、お声いただ、あの、声かけていただけます。
それは嬉しいですね、はい、まあ、お二人の頑張りもそうだけど、そこで利用者さんが頑張ってるからこそってことですもんね、
はい
はい、でやっぱりこう機会があれば、いろんな、あの、まあ、メイトキャリアセンター就労移行なので、受産製品というか自主製品があるわけではないけども、はい、こういうなんかこの間の福祉フェスみたいに機会があれば、はい、もう顔を出して、
はい、
宣伝をという。
そうですね、
はあ、すごいですね。そのあたりは割とこう、 まあ、施設長さんと相談して社長はお任せみたいな自由な感じなんですか？
そうですね、うん、あの基本社長にももちろん報告は行くんですが、うん、はい、一応施設長と相談と、あとその上の部長と相談とかのしながら、はい、あの、うん、企業様の訪問もそうですし、うん、あとメンタルクリニックの方に挨拶させていただいたり、保健所とか商工会議所とか、はい、とかにもあの定期的にご挨拶に伺ったりとか、うん、はい、してます。
じゃあ、まあ、朝だいたい10時9時半ぐらいに泣きて、はい、10時スタートで、はい、お昼はどんな感じなんですか？お昼はお弁当、
はい、お弁当をあの、うん、事業所で頼んでますので、はい、それをみんなで、一緒に
食べて、はい、で午後は何時ぐらいまでですか？
だいたい11時半から12時半までが休憩、
休憩 で、はい、で12時半から、
1時半までまた午後のカリキュラムがありまして、はい、それ終わったらあの1日の振り返りをして、あ、まあ、修練みたいな、
はいはい、
でその後みんなで掃除をして、うん、あの授業して使ったところ掃除をして、
うん、
はい、で14時で帰宅されるという形です。
もう本当に昔ですけど、できてちょっと経ったぐらいに見に行かせていただいた時は、なんかマナーというかね、はい、挨拶のなんか訓練を、はいはい、やられてましたね。だからこう、まあ、パソコンとかのスキルもそうかもしれないんですけど、やっぱりね、あの挨拶とかこう受け答えとかそういったことも大事ですもんね。だから幅広くこう、まあ、障害があるなしかかわらず人間力がアップするような、はいはい、そんなところですね。
そうですね、
やっぱり土台ができてないと、はい、あの人間関係よく働けない、挨拶できない人だとね、うん、どうしても人間関係とかもね、
そうですね、そっか、ぜひぜひ。で今まあ38名実際にはいるということなんですけど、まだまだ大丈夫なんですか、定員的には、うん、まあ、定員は、ね、20名、そこにいる人が20名ということなんですけど、はいはい、結構外に出ちゃうので、
そうですね、
うん、登録自体はまだ大丈夫、
はい、大丈夫です、
はい、あとこう支援員さんはどうですか、特に今募集は
今してますね、今日も面接
あるって言ってたんで、そうなんですか、はい、やっぱり多い方がいいですもんね、きっとね。
どこまで増やせるのかちょっと私たちにも分からないんですが、
はい、まあ、でもね、あの悩みというかこう共有、情報を共有できる仲間が増えるってことはいいですもんね、はい、この先のなんかこうありますか、まあ、会社としてっていうこともそうですけど、個人的にこういうことやっていきたいなとか、こういうふうになるといいなって、もし夢とか計画とか、はい、ありましたら松井さんはどうですか、
はい、今まだ愛知県に3カ所と、うん、岐阜に1カ所の事業所なんですけれども、うん、まあ、何年後か分かりませんが、うん、もっともっと増えて、うん、もうあの LSC の、なんとか、あ、まあ、名前はまではちょっとあれですけど、キャリアセンターがもういろんなとこにある、うん、ちょっと今メンタル落ち込んで就職もなかなか続かなくてっていう方が、誰かパソッと行った時に、あ、だったらキャリアセンターにいいんじゃないっていう風に、もう認知度をもっともっと上げて、
ね、今だから尾張、朝日、春日井、守山、はい、岐阜市と、はい、そうです、県外にもできちゃいましたからね、はい、もうまだまだ増えるんじゃないかなという気がしますが、そして大江さんはどうですか、はい、
そうですね、あのやっぱりまだ認知度がないので、うん、まあ、あのちょっとこうね、仕事が続かなかったりで、うん、悩んでる方ももちろんですけど、うん、やっぱあの企業の方にも就労移行っていうのが全然認知度がないので、あ、 そ、 うん、そこがもうちょっと認知度が広がって、あの、うん、受け入れやすく、うん、あのなるといいなっていうのが個人的な夢ですね。
確かに、まあ、あの一般の方が他の A 型 B 型生活介護とかもそうですけど、はい、就労移行ってなんだろうって確かに 思ってる方がで、それを知ると逆にあの企業さんもちょっと
そうですね、う
ん、あの仕事してもらおうかなみたいに思うかもしれませんね、うん、
はい、
はい、でもそろそろじゃあちょっとうまくいきそうかな、マッチングうまくいくそうかなっていう利用者さんも何人かいらっしゃるんですか、
は
い、
そうですね、
あと一押しみたいな感じですね、はいはい、まあ、そしてあの、まあ、全国トップクラスの就職率ということですので、いろんな分野があるんですよね、
はい
はい、ぜひあの企業さんももし、気になる方はぜひ名東キャリアセンターで検索をしていただいて、はい、ホームページもありますのでぜひね、尾張旭市東本地ヶ原にありますので、はい、お問い合わせもお願いいたします。また、はい、見学とか体験とか、はい、お申し込み事前に予約すれば大丈夫ですかね、はいはいはい、じゃあこちらのお電話番号もお伝えしますね。電話が 0561-418484 0561-418484、 ファックスが 0561-419777 です。名東キャリアセンターで検索をお願いいたします。じゃあぜひあのラジオを聞いている方に一言ずつメッセージを、はい、松井さんから、
はい、ま、就職なかなか続かなくて困ってるっていう、うん、あのご本人もそうなんですけれども、うん、ご家族もあの大変な思いされてる方すごく多いと思います。特にコロナ禍になってからすごく増えてると思うので、はい、一度あのぜひご相談あの来てください。お待ちしております、
は
い、
気軽に。そして大江さんお願いします。
はい、あの、まあ、あのちょっとしたことでもいいので、うん、あの悩んでたりしたらあの、うん、ぜひまずはあのお問い合わせというか、うん、はい、相談にのいらしてください、
はい、まずはその一歩ということですよ ね、はい、すね、LSC 株式会社が運営します就労移行支援事業所、名東キャリアセンターから就労支援員の松井ひろみさん、大江幸恵さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。